FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの11章の1節から16節、沈黙と題して見ていきます。今日主の御言葉を聞きましょう。このヨハネの11章ではラザロの復活を中心として話が発展していきます。ぜひ皆さんに励ましたいのは、毎回新しい章を呼ぶたびにその章の鍵となる箇所を見つけてください。この11章では明らかな鍵となる箇所が25節と26節です。イエスが彼女に言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？すごい発言であり、また私たちイエス様を信じる人にとっては素晴らしい約束でもあります。ぜひ私たちがいつも進めている FBS のとっても単純な、やり方を続けていってください。読んで、書いて、分かち合って、聞いてください。ヨハネ11章の黙想の質問はウェブサイトにアップされています。またこの、オーディオもウェブサイトからアクセスすることができます。いつものように皆さんにパートナーと毎日分かち合うことをお勧めしています。ぜひ本当にできれば最低でも週 3,4 回分かち合うことを勧めています。彼らにとってもあなたにとってもとっても祝福となっていきます。あなたが分かち合って学んだことを分かち合って、神様がどのように語ってくれたか、どのように神様を信頼して従っていくか、どのように他の人を愛すかなどを分かち合ってください。聖書に向き合うとき、私たちが心を整え準備していく必要があります。今主の御言葉を聞くために準備していきましょう。毎日イエス様語ってくれます。毎日私たちが聖書を開くたびに語ってくれます。イエス様がマタイの22章の37節と39節から39節で一番の命令をこのように言っています。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、あなたの神主を愛しなさい。神を愛することというのは、私たちがやるすべてのことに原動力とならないといけないものです。私は本当に神様を愛するということが、神様の言葉を理解することのできる鍵だというふうに信じています。神様はご自分を愛している人たちにご自分をあらわにしてくれています。ヨハネの11章の1節から17節は、沈黙と題しました。数日間、マリア、マルタがイエス様にメッセージを送って、ラザロが病気で死んでいる、死にそうだと教えた時も、神が沈黙であったように感じられる。イエスが来たのはラザロが死んだ後でした。なんででしょう。私たちも神様がこのように沈黙でいることをたまにそのように感じてしまいます。長いセクションなので、今週は2回に分けて1節から7節、8節から17節の2パートに分けて見ていきます。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたを愛しています。あなたをもっと知りたい。あなたにもっと仕えたいです。私たちの心があなたに集中していけるように、私たちが全身全霊であなたを愛していけるように助けてください。今日私たちに語ってください。あなたと一緒に歩き、あなたの栄光を私たちの交わりを通して、御言葉を通してあらわにしてください。アメン。はい、ではじゃあ一節から見ていきましょう。さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。思い出してもらうとわかることなんですけど、10章の終わりでユダヤ教のリーダーたちがイエスを逮捕しようとしていました。でもイエスは彼らから逃げることができました。ヨハネのバプテスマのヨハネが 人々を洗礼を受け授けていたところに行きました。この場所はアルマカタスというところです。どうやって発音すればいいのかわからないけど、でもそこからベタニア、ヨルダンにの、先に62キロぐらい、エルサレムから離れた場所でした。学者たちはこの場所が実際どこにあったかっていうのも、一致していません。もっと遠いという人もいます。ヨハネはこのことを言っている理由は、マリアがイエスに香油を注いで足を拭った、髪の毛を使って拭った話を記録しています。これはヨハネの12章の1節から8節で見れます。でもヨハネはもう読んでいる人たちはそのストーリーを知っているということを前提として書いています。イエスがラザロを復活させる、蘇らせるストーリーというのはヨハネの福音書の中でのイエスの7つ目の印です。1つ目がヨハネの2章でイエスが水をワインに変えていく、2つ目がヨハネの4章で高官の息子を癒す、ヨハネの5章で3つ目が、シロアムの池で男を癒す、4つ目がヨハネの6章で出てくる5000人を食べさせる、5つ目がヨハネの6章でイエスが水の上を歩かれる、6つ目がヨハネの9章で見たイエスが生まれつき盲目だった男を癒す、で7つ目がこのヨハネの11章のラザロのよみがえり。ヨハネはこの7つの奇跡を見せることを通してイエスが人となった、肉となった方であるけれど、それと同時にイエスの神聖神であることを確証しています。イエスが命の源、命のパン、私たちの魂を満たすことのできる方、イエスが自然をも操れる、自然の上に権威を持っている、イエスが世の光、イエスだけが私たちに永遠の命を与えられる、イエスがよみがえりであり命だからです。このラザロの復活というのはイエスの地上での働きの中でクライマックスともなるところです。もう神様が超自然的に、生ける神が働かないと起こり得ないことでした。ラザロは4日間も墓の中にいました。だからユダヤ教のリーダーたちも否定することができない。でもこの奇跡があっても信じない人は多くいました。3節と4節を読んでいきます。姉妹たちはイエスのところに使いを送って、主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。それを聞いてイエスは言われた、この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。ラザロはイエスの友達でした。イエスは彼のことを愛していました。マリアとマルタがイエスにメッセージを送って、来て癒してくださいとお願いしていました。イエス様がでも答えないで、この病は死に終わらない、でも神の栄光になるよというふうに伝えました。父も子もこの状況を通して栄光を受けることにつながりました。ヨハネの福音書では今言ってきたように、栄光というのが大きな中心的なテーマです。神様の栄光というのは、神様の見える感じることのできる臨在の話を多く指しています。ヨハネの福音書では42回出てくる言葉なんですけど、新約聖書では一番多く栄光という言葉が出てきています。一章では14節で、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておら、この一章ではイエスが、 イエスを通して神の父なる神の栄光が人類へ表されることを教えられています。2章ではイエスの栄光が奇跡を通してカナの婚礼の奇跡を通してあらわにされました。それを通して弟子たちもイエスのことを信じていきました。ヨハネの8章の54節でイエスが私が自分に栄光を期するなら私の栄光は虚しいというふうに言っています。私は栄光を与える方は私の父です。この方をあなた方は私たちの父であると言っています。イエスはヨハネで何回も同じように自分のミッションが父なる神に栄光を与えることだというふうに伝えています。旧約聖書での栄光という言葉というのは輝き、明るさ、威厳などとも訳されています。栄光というのは神様が、参照されるべき、賛美されるべき、リスペクトを受けるべき、理由のものです。多くの場合栄光という言葉は神様が偉大さをあらわにされることに対して書かれています。栄光というのは神様の今ある臨在を指しています。例えば神様の栄光というのが出エジプト記の40章で幕屋を満たしていくのを見えます。また第一列王記の8章では神殿をも神様の栄光で包んでくださいます。あまりにもすごい力ある輝かしい神様の現象だったなので祭司たちは立つこともできなかった。神様の栄光というのは神様の表し、自分が誰であるか表してくれている。それに対して私たち人というのが神様に敬意を与え神様に賛美するべき。ラザラの復活を通してもこのようなことが起こりました。どのようにしてイエスがラザロの死が病が死に至らないと知っていたのですか。でそれだけではなく神がそれを通して栄光を受けると知っていたと思いますか。これが黙想の質問の一つです。ヨハネの福音書で見てきたようにイエスは父と親しい歩みを持っていました。自分の力では何もせず父の言ったことだけをやっていた。イエスがラザロが病気だということを聞いたときに父がイエスに自分の働きを見せてくれたと思います。父がラザロの病を用いて死を用いてご自分の栄光をあらわにしてくれています。私たちは人間の観点から祈ること、考えることをしています。私たちは問題に直面すると癒し、また問題に対する対処のために祈ります。でも私たちは父なる神様のやろうとしていること、どのように働こうとしているかということを求めることは少ないです。祈りというのはただ神様に私たちの御心を起こしてくださいというだけのものではないです。でも神様、父なる神様の御心を理解しようとすることです。イエスがこの病は死に至らない、でも神の栄光があらわにされるというふうに言いました。イエスはラザロの病を通して神様の栄光、またこなる神の栄光があらわにされることが父なる神の目的だというふうに言っています。神様の栄光というのはイエスのフォーカスの一つでした。9章でこの人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、この人に神の技が現れるためですというふうにイエスが盲目の人の状態について聞かれた時に答えました。ラザロの復活を通しても神がご自分の力を、栄光を、それを目撃した人たち、また読んでる私たちにも表してくれています。 5節。イエスはマルタとその姉妹のラザロを愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまられた。それからイエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。ここでもう一つの黙想の質問です。なんでイエスはすぐにラザロのところに行かないで、マリアとマルタからのメッセージを受けたすぐ瞬間行かなかったのでしょうか。5節6節でイエスがマリア、マルタ、ラザロのところに2日間も行かなかった理由が、イエスが彼らを愛してたからだというふうに書かれています。他の訳ではイエスはマリアと マルタを愛していたから2日間行かなかった。私たちも神様の目的を理解し、神様がどのように全ての状況で働いているかというのを理解していかないといけません。イエスが、神が私たちの大変な状況を通して私たちを愛しているから働かれているということもあります。でも私たちは多くの場合それを見逃してしまいます。この2日間の延滞というのは、イエスのマリア、マルタ、ラザロへの愛によって動機づけられていた。私たちはイエスが愛していたらすぐ走ってでも行くというふうに思います。でもイエスは同じ場所に2日間とどまりました。愛しているからとどまりました。神様は私たちが何が必要か知っています。私たちの祈りをすべて応えることが私たちのためではないということも知っています。神様の偉大の愛の中で私たちが苦しい状況、試練にも会うことがあります。神様の目的は私たちが信仰を深め、私たちがもっと神様の力と栄光を理解することです。私たちが祈るとき、沈黙があることもあります。マリアとマルタはイエスに来てください。弟が死にそうです。というふうに言いました。でもイエス様からは沈黙がありました。彼らの兄弟のラザロが死んだ後、4日間メッセージを送ってからイエス様が来ました。でもその間ずっと沈黙でした。私たちは沈黙が好きじゃないです。今すぐ答えが欲しい。でも神様の最大の啓示というのは私たちへの愛で、それが沈黙として出てくることもあります。イエス様は状況を理解し、父なる神のタイミングを待ちました。2日間経ってイエスは私たちの友達ラザロが眠ってしまった。イエスは彼が死んだことを知っていました。それから初めてベタニアへ向かって、ラザロ、マルタ、マリアの家に向かっていきました。着いた時にはラザロはもう墓に4日間入っていました。5節でイエスがマルタとマリアとラザロを愛してたというふうに書いてあります。本当に親しい関係を持っていました。イエスはあなたのためにこのような同じような親しい愛を持っていますか？その愛を知っていますか？あなたはもしかしたらイエス様が私のことを愛している。でも私は特別じゃないと思っているかもしれない。でもそれは間違っています。あなたはイエスにとってとってもスペシャルな特別な存在です。ヨハネの、第一ヨハネの4章の19節で、私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからですと書かれています。神様が私たちのために永遠なる無条件の愛を十字架で表してくれました。私たちご自分の羊のために十字架にかかって死んでくれて、それによって私たちイエスの羊が一緒に神様と歩み、また神様のことを知ることができるようにしてくれました。私たちが今病、大変な状況、ね、何が起こっているかわからない、でもその中で神様の永遠の愛を十字架でもう一回だけで表してくれました。その間 沈黙というのがあるかもしれません。でもそれを通して神が私たちに対する愛、また神の栄光を見せてくれたいということを忘れないでください。神様は私たちにイエス様を信頼して神の愛を疑ってほしくないです。来週、次回続けてこの話を見ていきます。ではまた次回。